で今日の、説教の箇所をお読みいたします。新約聖書のガラテヤ人の5章の20-23節ですかね。はい、この2節をお読みします。しかし御霊の宮、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。それでは先生をお迎えいたしたいと思います。
さあ、おはようございます。今先生が少しお話になりましたが、私も、昨日そして一昨日、葬儀に行ってまいりました。実はこの2週間の間に2つの葬儀がございまして、私も生きているということと、それから死ぬということの厳粛な意味を改めて感じさせていただきました。先生ともご一緒にさせていただいた葬儀は小石泉先生とおっしゃる方で、73歳で、いろんな病を持っておられたんですが、この週の初め頃ですか、お亡くなりになって天国に行かれました。実は私が新学生の頃といいますと、今から60年前にその小石先生のお父様のと親しくさせていただいてたんです。浜松の方で、その頃は大変な生活をなさっておったところ、泉先生や私の同級生である小石豊先生たちとご家族と一緒に私たちは神をあがめたことを今思い浮かべております。実はもう一つの、葬儀は思いもかけぬ葬儀でした。実は前の週の、その前の週ですね、2週間前の月曜日に突然電話がかかってまいりまして、北野先生でしょうかと、全然知らない人から電話がかかってまいりました。私の妻が危篤なんです、お葬式をしなければならないと、もうあとわずかで天に召されると思うんですが、お葬式をしてくださいませんかと。私びっくりしましてですね、全然その方を知らなかったわけです。でいろいろ説明を聞いていますと、先生実は今から30数年前に、先生がまだというのは、私がフィリピンにおりました時に一人の方の洗礼を授けたんですね。森田明子さんとおっしゃる方、その方が電話をかけてきた方の奥様だったんです。でどうして私を見つけたのかと、それが神様の奇跡なんですと、実は自分たちはほとんど外国で生活をし、商社の丸紅に勤めてらした方ですから、あちらこちらを転々としていたので、日本に帰ってきた時に教会がなかったというんですね。ですから教会席が日本にないんです。ですからどこにもお願いすることができなくって、実は急に奥様が悪くなったものですから、それで昔洗礼を受けたあの先生は日本にいるかどうかわからないんだけれどもと言って、インターネットで私の名前を探そうとしたんですが、北野ということは裏覚えに覚えてたんですけれども、北野光一っていうところまでは覚えていなかったっていうんですよね。北野もいっぱいあるじゃないですか、まあ、山田ほどではないですけどね。それで思い切ってですね、北野、マニラ、フィリピン、1980年なんかそういうのを打ったらヒットしたんだそうです。私にヒットしたんじゃなくて、私の娘に出会ったんだそうです。そしてその時の、私の娘のジョイス北野のがちょうどその、日曜日に創価キリスト教会リバーサイドチャーチで特別集会をしている、そのポスターがをヒットしたらしいんですね。そして北野ジョイス、そしてマニラにいたことがあるって書いてあったもんですから、これは私と何らかの関係があるに違いないというので、電話をしてジョイスを通して私のところに来て、そして私の電話番号を知って、私がちょうど学生たちと一緒に、月曜日の物買いに買い物に行く途中だったんですね。それでいろいろ話している間に、北野先生でしょうかって知っておりますと、森田明子さん、まさしく私の娘もまだ小学生の頃に 洗礼を授けたんですね。でも教会がないっていうのは、教会席のないところで教会の葬儀をするっていうのは、あちらこちら探して、私は教会を持っておりませんので、随分苦労なさったんですが、結局探している間にお亡くなりになりました。ところが早稲田の、大学の中に、早稲田大学のすぐ近くにある日記の教団の、先生ご存知かもしれませんが、奉仕団、早稲田奉仕団という、その中に教会があるんですね。そこで、葬儀をさせていただきました。もうご主人は涙を流してですね、心から感謝し、私はまだ求道者なんですけれども、私との妻と天国で過ごしたいので、ここ近々に洗礼を受けますと決心をしてくださいました。また小石泉先生も、本当に今先生が明石なさったように本当に苦労なさった方です。大変苦労なさった方ですが、見事に自分の信仰を自分の息子娘に継承し、そして息子は今チャーチオブゴッドの牧師として活躍しておられ、私たちの学校で今終末論を教えてくださるという、そういう関係なので、今先生がちょっとお話になったので思い出しました。一言お祈りをします。尊い天のお父様、今日もあなたの御臨在の前にぬかづいております。人は必ず死にます。いつであるかはあなたがご存知です。しかし私はいつまで生きるのであろうかという愚直な愚かな質問を心に投げかけるのではなく、私は残りの生涯をどう生きようか、神様今日もそれを教えてください。そして私たちのせっかく神様から与えられたこの生涯、苦しいこともありましょう、辛い時もありましょう、しかしたとえ死の影の谷を歩くとも、私は災いを恐れません。なぜならば主が、いやあなたが私と共におられるからですと歌ったダビデのように生きていこうと願っております。そのような人生を送りとうございます。短い人生です。ですから有意義に自分にも人にも神様にも喜ばれる人生でありますように。そのために今日必要な御言葉をあなたから与えられました。そのことについて学ばせていただきます。語る者また聞く者の中に御霊の導き、油注ぎを与えてください。とうとうイエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。先週じゃなくて前回に来た時に引き続きまして、今日は御霊の実第3番目を皆さん方と一緒に学んでみたいんですね。今日は入話ということです。ご一緒に読んでみましょうか。はい。御霊の実は愛、喜び、平安、あるいは平和ですね、寛容、親切、慈愛、善意、誠実、忠実、乳は自制、あるいは節制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう。御霊によって、やあるいは御霊に導かれて進もうではありませんか。そしてその一つが入話ということです。はじめに入話というターミナロジーって言いましょうか、その言葉の意味を少し辞書から学んでみましょう。センチュリーというこの英語の辞書から見ますと、国旗と穏健、己に勝つというと穏やかである、容易に怒らぬことと書いてありました。入話というのはさまざまな意味があるようですね。日本語の大辞林を見ますと、優しく穏やかなこと、自分に対して、そして人との関係においてと書かれていました。 ウェブスターさすがにアメリカの辞書になりますと真理に服従することニューワということは神様の御心に従うこと、日本語の辞書と違うでしょう。やはり神様をベースにしたアメリカの文化の中ではニューワというのは神様の御心に、つまり御霊に従って導かれて生活するというそういうことだそうです。新約聖書のニューワというのは神に支配されて歩むことということになっております。また謙虚であること、へり下っていること、こういういろんな意味がニューワという一言の中にいっぱい詰まっているんですね。ですから今日皆様方と一緒に学んでみたいことは、まず第一にイエス様に表されたニューワはどういうものであったか、そして私たち主イエスキリストに従うキリスト者である私たちが持つべきニューワはどういうものであるか、二つの面において、一つは私たちの周りにある隣人に対して、あるいは人に対して、家族に対して、もう一つは神に対してニューワであるということ、そういうテーマで今日はしばらくこの時間を使ってまいりましょう。まずキリストに表されたニューワ、旧約聖書の予言を見ますとイエス様がどういうふうなニューワの持ち主であったかということがすでに語られているんですよね。と同時にイエス様が生きておられた時にイエス様ご自分の唇から語られたイエス様のニューワ、そしてイエス様がご自分で行動に表されたこのニューワという3つの面から少し時間を考えてみましょうね。そして同時に十字架上で表されたイエス様の十字、つまりイエス様の行為の中で表された、その一つ一つを急いで学んでみましょう。読んでみますと、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。これはイザヤ書の予言なんです。まだイエス様が生まれるよりも何百年も昔にこの予言が語られて、主、つまり私たちの主イエスはすべての咎を彼に負わせ、神様はすべての咎を主イエスに負わせた。彼、つまりイエス様は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っているお羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。十字架のことですよね。そして彼の時代のもので誰が思ったであろう、彼が私たちの民の背きの罪のために打たれ、鞭を打たれですね、生ける者の力断たれたことを十字架によって、それがもうすでに予言されていたわけです。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったか、そういうふうに記されている。つまり予言にあるイエス様のニューワというものは素晴らしいものであったということをすでに預言者は私たちに語ってくれております。在世中に、つまりイエス様が生きておられるときに語られた言葉は、一つは安らぎの生活への招きです。これはご一緒に読んでみた方がいいかと思いますね。はい、私は心優しく柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。いつかまたこの首輝きとイエス様と一緒に首輝きを負うならば、つまりイエス様は私は柔和であるから、あなた方も柔和になりなさい、私と首輝きを共にしなさいと、イエス様をご在世の間に私たちに安らぎの生活を示してくださいました。それから有名なイエス様が 幸いに至る道への招きとしてこういうことを語ってくださいました。いろいろの訳文を読んでいますので皆さん方、その違いを感じ取ってくださいね。私の大好きな文語訳はピシッと決まってるじゃないですか。今の若者にはちょっとこれ何言ってるのか分かんないというような時代になりましたが、幸いなるかな、ニューアなるもの、その人は地をつかん、いいでしょう。口語訳ではニューアな人たちは幸いである、彼らは地を受け継ぐであろう。文語訳と比べてみますと幸いなるかなっていうのが最初にポンと出てくるんです。これは、原文のギリシャ語もそうなんですね。幸いだよ、幸いなるかな。ですから本来ならば文語訳の方が正しい 訳文だということができると思うんですね。新改訳と新共同訳ではニューアなものは幸いである、その人たちは地を受け継ぐから。さらに塚本先生は踏みつけられてじっと我慢している人は幸いだ、約束の地であるところの御国を相続するのはその人たちだから、同じ言葉の中からこういう解釈が出てくるんですね。もう一つ NTD というドイツ語の注訳書によりますと、謙虚な人たちは幸いだ、彼らは地の国を相続するからである。ニューアという言葉の中にはそれだけの意味があるそうですね。さらにリビングバイブルでは、これは英語で、書かれたリビングバイブルを翻訳したところによると、ニューアで高ぶらない人は幸いだ、全世界はそういう人たちのもので、そういう人のものになるからである。本当に幸福な人、それは心の優しい人たちである。幸いなるのは砕かれた人々、彼らは地を継ぐからである。何かしらぼんやりとでもお分かりになったんじゃないでしょうか。イエス様はそういうふうにニューアであるということがどれほど素晴らしいかということを私たちに教えてくださいました。そしてイエス様がこの地上に生きておられるときにどういうニューアな態度をお持ちになったか、まあ、これを全部皆様方に詳しくお話しすることができませんが、あの会員の女が連れてこられたときに、お前しようがないやつだなと言わないで、あなたは許されましたよと言ってその人を許してあげる寛容さ、許しのニューアさを持っておられました。またペテロに対してもそうですよね。自分を裏切ったんですから、お前はしようのないやつだなと言って厳しく戒めるのではなくて、イエス様は自分を裏切って私はイエス様なんて知りませんと言っているそのペテロに柔らかな目でじっと目を注がれたと聖書の中に書かれております。ですからつい私たちはカッとなってしまってですね、その出来事にもう瞬時に瞬間湯沸かし器っていうのがあるじゃないですか、パーッと爆発してしまう。そうじゃなくてぐっと抑えて柔らかな目でその出来事を見、その人を見つめるならば、神様は聖霊によって私たちの心の中にニューアの御霊の実を与えてくださるんです。また十字架上でイエス様はニューアに過ごされました。苛立って、そして自分の手に釘を打ちつけているそういう人たちを睨めもしないで、そして何とおっしゃいましたか、彼らを許してあげてください、彼らは何にも分からなくて私をこの十字架につけているんです。言えないじゃないですか。私たちバーンと殴られたらずっと私の心の中でその握り拳が出てくるじゃないですか。クリスチャンですから手には出しませんけど、うわっとやってくるじゃないですか、人間ですから。しかしその時にイエス様は十字架の血によってすっとその握り拳を、そしてこの舌がうわっと言いそうになる時に御霊によって私たちの心にニューアを与えようとしてくださっているんですよね。イエス様を処刑にした人々に対して、そして同時に罵られても罵り交わさず、苦しみられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。ニューアに どうぞご自由にしてください。キリスト者としての実は模範です。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。イエス様がそれだけ柔和になることができたのは、全人類の罪を背負うために私はここで十字架にかからなければならないんだっていう目標があったからですよね。ですから私たちも人生の中に目標があると、少々の痛みやあるいは悪行憎恨や私たちを殴りつけてくるものを忍耐してそれを受け止めることができるはずなんです。そして犯罪人に対して彼は、今日あなたはパラダイスに行きますよと、そういうふうに柔和に捉えてくださいました。ですから父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分ではわからないのですという、この言葉の意味を私たちもしっかり握ることによって私たちも柔和になることができますよね。そしてこれは犯罪人にかけられた言葉です。まず最初に私たちが持たなければならない柔和、人に対する柔和からいきましょうか。そしてその次に神に対する柔和です。人に対する柔和、これは前に私がここにお邪魔した時に申し上げましたの自制ですよね。自制と柔和というのは非常に深い関係があって、これを切り離すことができません。自制できる人は柔和な人ですよね。自制できないから柔和でありえなくなってくるわけじゃないですか。ですからぐっと我慢をする、これは人間の肉の力ではできません。特に私のようにあの荒っぽい大阪で生まれたものでありますと、もう学生のあのやっている姿を見てガーッとなる時があるんです。しかしその時にそれをパッと出したならば、どうして私が教師として模範になることができましょうか。ですから自制をするということを私は日々心がけなければなりませんよね。ですから一番自制をしなければならない訓練場所は家庭ですよ。夫婦の中で子供に対して、そしてその次は職場です。そして私の職場は学生たちと一緒に生活をしているとき、そして厄介な問題を取り上げている委員会のときに、実はこんなところで申し上げるのは本当に、なんていうんですか、恥ずかしいことですけれども、私言っちゃならないことを学校理事会でパッと言ったもんですからね、始末書を書かされました。校長としてそんなことを言っていいのか、叱られました。出てくるんです、パッと。もうあのこの辺が怒り心頭になりますとね、そういう私弱い人間なんです。でもぼつぼつと学ばせていただきます。出てくるんですよ、ここまで言っちゃいけないような言葉が。その時にイエス様、それが私の家内から学んだことでした。彼はアメリカで育ちましたから、イエス様のことをイエス様と言わないでジーサスと叫ぶんですよね。そしてそのイエス様と叫ぶその一言によってゴーッと持ってきたものが、彼女がいつも台所でどんどんどんどん体調が悪くなっている時に、ジーサスジーサスジーザスと言いながらお皿を洗っている、つまり彼女が私に言ってくれましたが、私はジーザスと呼ぶことによってイエス様の苦しみを私の身に負っているんです、そうすると私のこの辺の痛みが癒されていくんですと言って、一日一日を過ごしていきましたよね。それが自制であり、それが柔和なんです。ジーザスイエス様という一言が一番言わなければならないときに大声で出す必要がないですよね。心の中で言える、それが自制ができる人であり柔和な人ですよね。自力では不可能な自制ですから、柔和とは神様の支配のもとに自制すること。分かっております、こんなことは分かっておるんですけれども、その時にイエス様という私の名によって祈りなさいというイエス様の言葉がここの心の中に湧いてくるかどうかなんですよ。とっさにイエス様の名前がふっ と湧いてくるならもう大丈夫、自生ができます、柔和になります、そして環境が変わってきます、人が変わってきます。後で言いますように地を継ぐことができるんですよ。人に対する柔和、柔和のリトマステスト、怒りです。あの聖書の中には怒っちゃいけませんと書いてないんですよね。嬉しいです。その怒ってはいけないんだけれども、あの怒ってはいけないとは書いていないんですが、義のために私たちを怒らなければなりません。しかし間違った怒りをしてはならないんですよ。いや、怒りをどう自制するかということがイエス様がおっしゃっていることなんです。だから怒ってはいけないとは書いていない理由は、怒るという肉の思いを、ごく自然な人間の行動を御霊の導きによってどう支配するかということによって、クリスチャン生活は徐々に徐々に成長していくということを教えたいために、怒ってはいけませんとは書いていない。ややこしい言い方をしましたけど、お分かりになりますよね。つまり怒りをどう捉えるか、どう始末するかということなんです。問題は心理的には好ましくないものへの反応ですよね。これは当たり前のことです。怒りが湧いてくるのは当然です。ですから怒りということに関する、まあこれほどの何て言うんですか、怒りの感じがいっぱいある。英語でもこれほどあるかどうか分かんないんですが、もう大変です日本人は。ということで、怒るべき時に怒り、怒るべきでない時に怒らないこと、そこですよ。それができない。自己中心の怒りを排除し、自我を滅した生きりに徹すること、いうことは優しいですけれども、その区別を明確にするできません。しかし御霊に導かれたらできます。イエス様の十字架をふっと思い出したならばできるはずです。それがクリスチャンですよね。そこが成長しているか成長していないかの違いです。怒りあります。ありがとう。御霊の実、ところがその人間関係の御霊の実を私たちが結んでいるときには、人間関係の秩序が壊されないんです。しかし人間関係の調和を御霊の実によって怒りを私たちが制御しますと、人間関係が調和されていくわけですよね。だから時々夫婦喧嘩するじゃありませんか。しません、そういう人って。でもね、その時にあの怒りを表してしまってまずかったと言った時に、ごめんねと言って、そしてお互いに手を取り合って、お互いに許し合うことのできた後のあのすがすがしさがあるじゃないですか。そこなんです。怒らないことはない、腹が立つ立たないことはない。でも腹が立った時にそれを間違った方向に出してしまって、しまったと思ったらすぐここに行ってですね、ごめん。その時間が短ければ短いほど夫婦の関係が成長していきます。そしてその成長していく姿を子供は見ます。そして周りがそれを感じ取っていきます。ああいう夫婦になりたいなと思います。ああいう人になりたいな、御霊の実ですよ。ところが御霊の実ではなくて、感情に任せてしまいます。何が起こるのか、人間関係に亀裂が生じ、そして人間関係の崩壊していく。それは夫婦でも同じです。友人でも同じです。教会の中でもそうです。どこにだって向こう側はこの感情をどう持っていくかということによってすぐやってまいります。あっという間に崩れてしまいます。柔和によって獲得するものは何か、マタイの5章の5節を見ますと、地を相続すると書いてあるんです。 人間関係の調和ですよね。信頼感の獲得です。地平線がそれによって広がっていくということです。ですからキリスト者が持つべき柔和というのは、人に対する柔和、それによって私たちの活動範囲が広がっていく。もうあの人に近づいていきたくない、瞬間柔和化式っていうのよくあるじゃないですか。もうちょっと手を触るとバーンと爆発するような、その人たちのそばに行きたくない。そうじゃなくて、あの人のそばに行って、そしてあの人のそばでじっと座っているだけでも何か心が安らぐというプラスアルファを神様がくださるはずなんです。子供たちは、小さな子供たちは、あの子供の心っていうのはもう何ですか、もう透き通っておりますから、私たちが大人がその中にいろんなゴミをそのつぎ込んでいくんですよね。ですから嘘を教えたことがないのに嘘をついてしまうじゃないですか。しかし私たちがその弱い中でコツコツとそれを御霊によって清めていただくと、少しずつでもまた子供たちも神様の前に素直に育っていくことができるはずです。ということで、神に対する柔和とは、まず第一に神の御心に逆らわないということですよね。そうすると神の御心は何であるかということを知らなきゃならない。これは今日のテーマではあまりにも重すぎますので申し上げません。ヨナのような風にならないように、そしてもう一つは神の御手に全てを委ねる。私もやっと何十年か経ってから神様の御手によって導かれるという、それが分かってまいりました。こちらじゃない、こちらだと神様が指さしているその方向が御霊によって感じられるようになってまいりました。長い道のりでした。しかし失敗をし、そしてまたくじけてしまって、ボツボツと神様がそこまでさせていただいたんですよね。読んでみましょう、ご一緒に。はい。あなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。もしこれを掴んだならば、もうその瞬間に柔和になります。やっぱりイエス様だけです。へりくだりなさい、一切神に委ねなさい。この二つですよね、柔和の一面であり、柔和のもう一つの一面です。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。読んでみましょうか、もう一度。はい。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。どういうことでしょうか。柔和であるっていうことは、その結果何が起こるかっていうと、世界を獲得したんです、イエス様は。そうじゃないですか。あのパレスチナのあのゴルゴタの丘という小さな、もう針の先にもならないような小さなところでイエス様が十字架におかかりになったという、その歴史的な事実が、今世界の3分の1がクリスチャンだというじゃありませんか、人口の。いや、それ以上かもしれません。つまりイエス様が十字架にかかって死んでくださったということが世界を捉えたんです。地を相続したんですということを、今度は私たちにもそれを当てはめることができるということです。つまり柔和なものは、神から多くのものを託され、それを生かすことができるから地を相続することになる。内田和彦先生とおっしゃる私の親しい友人の神学者がそういうふうに書いておられました。どういうことでしょうか。柔和なもの、人の心を獲得するよということです。どんなに他の面が荒っぽくて、他の面がなんていうんですか、そんなに人格的に少々、崩れたものであったとしても、柔和によって私たちは人の心を獲得する。まさしく小泉先生じゃない小石泉先生がそうでしたよね。 もう証しの中にありましたんですが、もう本当に短気なんですって、もう怒鳴り散らすそうなんです。ところがふっとある時に柔和になって、そして優しくなって、そして今までの怒鳴り散らしたものがみんな帳消しになる、不思議な人でしたと、こういうふうにおっしゃってました。ですから人の心を獲得する、でも私はあの先生についていくんだ、それでも私はあの先生が好きなんだ、そういうふうに口々に申しておられました。普通ならば切り捨てられてもいいような面もありながら、こちらでは柔和があり、こちらでは素晴らしい筋をまっすぐに通していく人であったから、今日まで素晴らしい働きをなさったんですよね。柔和なものは家族を獲得します、友人を獲得します、同僚を獲得しますということです。私たちもこの単純な真理ではありますけれども、瞬時に私たちの怒りを御霊の偉大な力によって沈めていただき、柔和をいただいて、すぐそばの人と関係が今まさに崩れようとするその関係をもう一度復旧することができる、それがイエス様の私たちに教えてくださった柔和です。お祈りしましょう。尊い天の父なる神様、こうして今日5月の25日、私たちは最後の日曜日を過ごしました。そして今日はあなたから御霊の実の一つ、柔和をあなたから教えていただきました。人間の作ったプラスチックの柔和ではなくて、本当にイエス様の血の滴るようなにじみ出るような柔和を私たちはいただきたいのです。どうか柔和になろうとしてできない私たちを憐れんでください。柔和でなければならないその瞬間に柔和でなくなってしまって、どれほどの人を失ったでしょうか。平和を失い、安らぎを失い、そして人を失い、自分も見失ってしまうような愚かなものですが、神様どうぞ瞬時にイエス様とあなたを見上げることができますように、そして家族をの調和を保ち、子供を育て、人と付き合い、同僚と仕事をし、私は少しずつ少しずつ成長させてくださいますように。あなたから与えられたこのガラテヤ書の御霊の実の一つ、柔和を、あなたが与えてくださることを約束してくださったことを感謝して、主キリストイエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。 恋願わくは、主イエスキリストの御恵みと父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました一同とともに、またその家族友人とともに、今日より常しえまでも豊かにありますように。アメン。